大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週もですね、実は昨日まで京都に行ってたんですけども、 KBS の、ラジオ局による時間がなく、今日大阪で、イベントをやって、そのまま、東京の私の、自宅スタジオに戻ってきて深夜の2時です。ジャムジャムラジオ、例によって夜中に、収録しております。ですね、もう先週も言いましたし、ここのとこ僕すごいラジオ、いろんなラジオに J-WAVE とか、それから東京 FM とか、あとは TBS ラジオとか出まくってるのは、一つには大友義秀スペシャルビッグバンドの、クラウドファンディングが7月、末が締め切りなので、そのプロモーションも実はあって、頑張って、ラジオ出てます。でもいやいや出てるんじゃ全然なくて、やっぱラジオ好きなんですよね。ジャムジャムラジオも十何年も続いてるのは、なんかね、テレビはね、そんなに実は出るのすごい好きってこともなくて、音楽番組以外はなるべく、あまり出ない方向かなって今思ってるんですけど、ラジオはね、なんかやっぱりちっちゃい頃から好きだったせいもあるかな。まあテレビもちっちゃい頃から好きだったんですけど、自分はどっちかというとやっぱラジオが好きで、マイクの前に向かって、こうやって、誰が聞いてるかわかんないのに夜中の、リスナーに向かって話すってすごい好きなんですよね。一人でこうやってね。それで、なんでいっぱいラジオに出てたかというと、私の大友義秀スペシャルビッグバンドが秋にヨーロッパツアーをするのに際して、ものすごい円安と、ものすごいヨーロッパの物価高で、資金繰りが結構大変で、向こうからいただくたくさんのギャラだけではとてもじゃないけど賄いきれず、18人で行きますので、なので、満を持して、クラウドファンディングに初挑戦6月からしてるんですけども、おかげさまで当初の目標を超えて、これ収録している時点で、450万円ほどが集まりました。もう本当にぶっちゃけて言うと、クラファンで400万円ほど集まると赤字解消だと思ってて、やったと思ったんですけど、よくよく考えてみたら、クラウドファンディングって手数料 12% だったかな、取られた上に、寄付してくださった方への返礼品を制作しなきゃいけないので、その制作費とか全部考えると、400万円、取るためには500万円以上、クラファンで集めないとダメなんだって今更ながら当たり前ですけどね、気づいて、あ、いけない、400万目標って言ってたけども本当は500万なんだって思いながら、今頑張って、最後7月31日がラストスパートなので、こうやって呼びかけてます。なんか私自身のプロジェクトをやるのに、こうやって募金集めるのも何なんだろう、大丈夫、いいのかなってどっかで最初のうちは思ってたんですけども、みんなに手伝っていただいて、こうやってで返礼品も出してっていう形でいろいろプロジェクトやっていくのは悪くないなって思うようになって、なぜかというと、一番はやっぱりクラファンしてくださる方がいろいろメッセージくれたり書き込みしてくれたりするのを読むとすごい励ましになるっていうのもあるんですよね。そんなのもあって、もともとミュージシャンっていうのは、人前で例えば路上で演奏して、目の前に帽子を置いてみんなからお金を集めて、やっていくみたいなところが音楽家の基本だと思うので、その帽子が今回はネットになってるんじゃないかなっていう感じがして、これからもしもどうしても必要な時に限りなんですけども、年に1回とか2年に1回くらいクラファンで何か、とても一人じゃできないようなプロジェクトをやっていくのはありだなって思うようになりました。なので皆さんから、スペシャルビッグバンドにいただいた、資金、本当にありがたいです。感謝してます。モーションギャラリーというサイトでやってますので、まだ7月31日まで募集してますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。これ、寄付してくれたお金は何に使うかというと、まず、もうヨーロッパのツアーでもちろん向こうの、主催者からもギャラとかいろいろ費用はもらうので、それで賄えない足りない部分の、交通費、飛行機代、それから特にコンサートに出てる日は宿泊とかもちろん出るんですけども、コンサートとコンサートの間の、どうしても空いてしまう日 のホテル代とかが本当にバカにならなくて、特に高いのがロンドンで、ロンドンの場合はカフェオトという私が昔から世話になっている、すごく素敵な、ライブ会場で3日間ライブやるんですけども、この時に、カフェオトだけは宿泊がついてないんですよね。だからロンドンだけはホテル自前でやんなきゃいけなくて、カフェオトの稼ぎでそれを賄わなきゃいけないんですけども、ロンドンのホテル代がね、ほんと半端ないくらい高いんですよね。で、ロンドンに4泊するんですけども、18人で4泊。で、しかも1泊の金額が、一番安いホテルでも、別に高級なホテルじゃ全然ないですよ。日本でいうビジネスホテルです。のシングルルームでも2万5000円くらいしちゃうんですよね、今。もうちょっとしちゃう。ちょっとレートによって変動するんですけど、2万5000円から3万円の間で、これを18人で4泊やるといくらになるかちょっと計算してみてください。すごい金額なんですけど、そんなこともあって、どうしてもクラファンやらざるを得ないなって思って今回やってます。だから本当に皆さんのご協力すごい助かってます。有効に使いますので、それと返礼品もすごく、工夫して面白い返礼品いろいろありますので、ぜひぜひモーションギャラリーで大友義秀でスペシャルビッグバンドで検索するとサイトが出てきますので、クラウドファンディングよろしくお願いします。ということで本編行こうかな。今回はですね、まず最初はこの間7月の頭に福島に、実は、まだ公表はできませんけど、ある学校の校歌を作りに、行ったんです。それで、久々に僕、和合良一さんと一緒に、和合さんが歌詞を書いて私が、曲を作ることになってるんで、それすごい楽しみなんですけども、そんなのもすごく楽しかったんですけど、その時にちょっと依頼してくれた福島市の教育委員会の人にわがままを言って、新しくできたばっかりの、福島第四中学校の夜間学校の天神スクールっていうところに行って、ほんのちょっとだけですけど見学させてもらったんです。なんでそうしたかというと、実はコロナの前の2010何年だったかな、18年か19年だったと思います、18年くらいだったかな、から、僕は福島駅前自主夜間中学っていうところに、ちょうどその情報を見つけ、そういうのをやってるっていう情報を見つけて、この番組でも何度かこの話しましたけども、通うようになったんです。で、僕はボランティアでそこで先生を募集してたので、音楽の先生だったらできますよって連絡して、それで自主夜間中学の音楽の先生時々なんですけど行ってやってて、その時に、みんなにどんな音楽の授業がいいですかって聞いてみたら、生徒の皆さんから、校歌を作りたい、校歌って学校の歌の校歌です、自主夜間中学は校歌がないのでぜひ校歌を作りたいって話になって、じゃあみんなで作ろうかということで、メロディー作るのはさすがにちょっとみんなで作るのは、作曲をみんなでやるってなかなかね難しいので、歌詞をみんなで作ろうっていうことにして、その時来ていた生徒さんたち何人いたのかな、2、30人いたと思うんですけど、その人たちと一緒に何回かにわたって、ワークショップをやりながら校歌を作ったんです。1番、2番と、あるんですけども、それを、それに曲を作って、先ほども出てきた大友義でスペシャルビッグバンドの全員だとちょっと大きな編成すぎて予算超えちゃうので、すごく少ない人数に絞って小さなスタジオでバックトラックを録音して、それで福島の自主夜間中学の生徒や先生のみんなとに歌ってもらって、録音したんですね。これが、この番組でも一回流したと思うんですけども、なかなか良くて、ちょうどコロナ期間中に録音したんで、あんまり密になっちゃいけない、一緒に歌っちゃいけないっていうんで、3人ずつくらい教室っていうか、まあ、簡易スタジオみたいのを作ってそこに来てもらって、で、延べで、40人分くらい、もうちょっといたかな、延べ50人分くらいの声を録音して、みんなで歌ってるような感じにして、ちゃんとミックスして、福島駅前自主夜間中学校歌というのを作ったんですね。で、その駅前自主夜間中学というのは、ずっと福島に公立の中学校を作ってほしいっていう運動の中で、それでも公立の中学校ができるまでの間は夜間中学がないので、中学校の授業を学びたい人はいつでも学べるようにというので、 大谷和代さんって私の窓口になってくれた方が中心となって、他にも何人も、中心になっている方がいるんですけど、そういう人たちが、自主的に授業をやってたんです。これ本当に素晴らしいなと思って、中学に行けないろんな事情で行けなかった人たち、高齢者から結構若い人までいろいろいるんですけど、そういう人たちが自分たちで、学び合ってるって姿見てるだけで僕ちょっと感動しちゃって、これは俺も手伝えるならと思ってそうやってたんですけど、もちろんそれだけじゃなく、公立の夜間中学っていうのは、日本の文科省の方針で作るっていうことになってたのになかなか進んでなかったんですね。大変だからだと思うんですけど、なので、それを福島にも作ろうっていうふうに、その大谷さん中心に働きかけていたのが、やっと実現してできたのが、さっき言った福島第四中学校の天神スクール夜間中学なんです。で、もう何が感動したって、そこの夜間中学の生徒さんの勉強っぷりに、もうみんなすごい熱心に勉強してるのも感動したんですけど、先生たちが何人もいて、その先生たちはもちろん公式な学校の先生なんですけども、夜間の中学の先生やるの大変だと思うんですよね。だから本当はそういうのやりたくないのに、教育委員会から言われてやってるんじゃないかくらいに僕思ってたら、そうじゃなくて、みんな自ら、夜間中学の先生やりたいって来て、集まってくれた人たちが先生やってるって聞いて、それも感動しちゃって、なんでもう、なんか、ちょっと恥ずかしいですけど、うるうるしながら見てたんです。授業の様子とかね、こっそりと。そしたら、ふっと見たら、教室の前に、今言った福島自主夜間中学の歌が貼り出してあったんですよ。紙で歌詞がね。で、自主夜間中学は、公立の学校ではもちろんないので、公立の学校は第四中学校の校歌を歌うことになるので、その校歌は採用されないだろうって僕思ってたんですけども、ちゃんと、なんて言うんだろう、サブの校歌みたいな形で、教室に第四中学校の校歌の下に、自主夜間中学の校歌の、もう歌詞が貼り出してあって、もうそれ見て、うわぁ、と思ってすごい嬉しかった。んですよね。ということで、福島自主夜間中学の校歌、みんなでコロナの期間中に録音したやつを、この番組でも一度流しましたけど、もう一度流します。すごくいい歌詞です。聞いてください。福島駅前自主夜間中学校歌、聞いてもらいました。歌っているのと歌詞を作ったのは、生徒の皆さん、生徒先生の皆さんですね。誰が生徒か先生かって聞いたことあるような歌詞が入ってますけども、本当に誰が生徒か先生かわかんないような学校でした。年齢的にも、生徒さんも結構高齢の方もいるし、先生も、年齢がだから変わんないように見えて、全く区別がつかなくていい学校だなって思ったんですけども、そのみんなが作った歌詞で、それを、メロディの方は私が作りました。演奏しているのは大友よしでスペシャルビッグバンドの3分の1くらい、半分くらいのメンバーかな、がみんなで、演奏したものです。どうだったかな。生徒のみんなの希望で、いかにも効果らしい効果の方がいいって言われたんで、どういう効果でももちろん作れるんですよ。ロックンロールで作れって言われたらロックンロールで作るし、ジャズっぽくって言われたらジャズっぽくも作るし、職人ですからね、私これを見えて。なので、やれるんですけども、でも今回はもう本当に効果って感じがいいなって言ってて、それはね、きっと正式な学校じゃないからなおさらそう思うんだと思うんですよね。正式な学校じゃないところで効果も正式じゃない感じだと本当の学校かどうか分かんなくなっちゃうので、なおさらそういうふうにみんな思ったんじゃないかなってなんとなく僕思うんですけどね。だけど、そんなのも含めて、すごく楽しい作業でした。効果を作るっていつも僕生きてて校歌作るなんてことあんまないと思ってたんですけど、ただ今少子化で生徒がどんどん減って学校の統廃合が進んでいるので、そんなわけで校歌を結構作るという機会が今増えてきてるんですけど、なので公式な学校の校歌も作ったりするんですけど、とはいえね、これ福島県からの依頼じゃないと僕受けないかな。他の地域だとやっぱり僕の中で作る理由が希薄になっちゃって、お仕事って感じでは受けたくないですよ、効果は。やっぱりなので、やっぱり福島だから僕受けてるんだと思うんですけど、ただこの自主夜間中学校に関しては福島だからってことももちろんあるんだけど、それだけじゃなくて、やっぱり大谷 和代さんはじめとした人たちの心意気に僕打たれたんだと思うんですよね。ここに関わってる先生たちみんなので、なんかね、これも憲法で保障されてることだけど、教育を受ける権利は僕らはあって、国は、そのために税金を使ってちゃんと学校を作らなくちゃいけない。で、公立の通常の学校はある年齢の時に通うことになってるでしょ。だからそれはその時、それはまあ問題ないとして、問題はその時に生き逃してしまった人たち、今いっぱいいると思うんですよ。登校できなかった人とか、あるいは病気で行けなかった人とかね、でそういう人たちがいきなり普通の中学校に入れって言われても、やっぱりちょっとハードル高いですし、ある全然年齢違うのに13歳14歳に混じれって言われてもねっていうのもあるし、あと普段働き出しちゃうと学校通えなくなっちゃうんで、やっぱり夜間中学っていうのは、この社会において必要だと思う。みんなが同じように同じ時期に学べるわけではないからね。あともう一つは、この先日本には日本人のをネイティブとした両親に育てられたのではない子たちも増えていくと思うんです。こんだけ少子化になってくると海外から労働者もいっぱい入ってくるし、いろんな事情で海外から来る人たちもこれから増えてくると思うので、その人たちの、お子さん、あるいはその実際労働している人たちでも中学の勉強をもう一回したいっていう時に、やっぱりそういう人たちに向けても僕は教育の機会あった方がいいと思うんです。こんな学校にちゃんと行ってない人間が何言ってんだって言われそうですけども、でもね、その大谷さんたちの活動を見てて、僕はそこ本当に正直打たれたかな。なので、自分にできる範囲でしか手伝えないけどね、こんな風に思うようになったのはやっぱ震災があって福島でいろいろ関わるようになってからかな。なので自分のできる範囲でっていうのはこの効果を作るっていうことだったんですけど、それがこの大谷さんたちの活動が市の教育委員会の人たちがそれを受けて、ちゃんと学校作ってくれたっていうことも僕すごい感謝してるし感激ですね。なんかね、そういうのも含めて、自分がほんのちょっとだけだけど関わったものがある成果になって何かになるっていうのはすごく、なんだろうな、変な意味じゃないですけど成功体験みたいな感じで、なんかね、僕生きてて成功体験じゃない体験の方がすごく多いので、ああ失敗したみたいな、こうやってちゃんと自分のやったことが自分自身の成果じゃなくて誰かのためになるみたいなこと、なんかこんなこと言うとやらしいね、だけどそんなような体験ってあんまりしたことがないので、これはね、僕すごく自分でも意外だったんですけど嬉しかったですね。あ、なんか自分のためじゃなくて誰かのためにほんのちょっとだけでも役立ったって結構嬉しいもんなんだなって、思いました。だからすごくこの活動やってる人たちのことを何ていうのかな、敬意表するというか尊敬してますし、それを受けてちゃんとやってくれた福島市の方たち、普通役所の人たちとか言うとついつい悪口で役所の人たちはさとかって言いがちなんだけど、そうじゃなくてちゃんとそうやってくれて動いてる人たち見てると、あ、捨てたもんじゃないな世の中って思ったりしました。なので、もうこれラジオ福島でも流れるんで言っちゃうけども、この先その天神スクールなりで必要があればいつでも僕行こうと思ってます、スケジュールさえ合えばね。それともう一つすごくいいなと思ったのは、公立の学校ができたら自主夜間中学なくなっちゃうのかなと思ってたら両方あるんですよね。で、公立の学校の方は卒業するとちゃんと卒業資格がもらえるし、文科省のカリキュラム通り全部そのカリキュラムをやんなきゃいけないんだけど、自主夜間中学は習いたいことだけ習えばいいので、なんていうのかな、学校卒業の資格を得るっていうのと全カリキュラムを終了するっていうのが目的ではなくて、中学校の教育のある部分だけやりたい、学びたいっていう人のためだけに自主夜間中学が残ったっていうのもすごくいいことだなと思って、その両方が両輪となって、学びたい時に学べなかった人たち、あるいは学ぶ機会を逸してしまったけど後から学びたいと思った人たち、あるいは日本以外の、国籍だったりして日本の教育が受けれなかった人たちにそうやって開かれていくっていう のがあるのは、すごくいいなって思います。で、これ聞いて、初めてそういうのを知った人は、ぜひぜひ、私も行きたいなって人は、ちょっと調べてみてください。福島市にそういうところがあるので、そこに参加することも、もちろんできると思うし、卒業資格じゃなくても学びたいって人は、福島駅前自主夜間中学で検索すると、連絡先とか出てくると思うので、ぜひぜひ、チェックしてみるといいと思います。そう、あと今日はもう一つ、盆踊りの話をしなきゃと思ってるんですけど、2013年から福島でやっている盆踊り、毎年夏やってますけど、今年は、福島市で8月の、10、11にやります。ちなみに札幌でも、7月の26、27日に、札幌8月祭というのでやります。で、この番組聞いてる人だと、多分、福島の方来やすいと思うので、ぜひ、8月の10日の夜、そして11日がメインです。盆踊りやります。もう誰でも参加できます。福島市の駅前広場というところでやるので、プロジェクト福島のホームページで、盆踊りって検索すると出てくると思うので、ぜひ、8月の11日本番です。10日の日の夜もリハを兼ねて盆踊りやってます。福島市の駅前広場です。ぜひぜひ、振り付けなんかできなくても、その場でなんとなく体を動かしてればできるし、振り付けできる人たちもいっぱいいるので、それ見てればあっという間に覚えちゃうと思います。で、ここで、踊りだけじゃなくて演奏している人も大募集です。これも誰でも参加できます。というか演奏している人、誰も参加してくれないと演奏する人がいなくなっちゃうので、それはとても困るのでぜひ楽器を持って、我こそはって人はぜひ来てほしいし、楽器なんかあんまできないけども演奏家の気分を味わってみたいって人は下手でもいいですよ。トランペット持ってるけど音出ないって人はトランペット持ってもう一音だけでもいいです。ドレミファのどの音だけ出るってなったらどの音のとこだけ吹けばいいのでってくらいのハードルの低さで、去年から公募で、前日前々日とかにリハーサルして本番やるって形で、コレクティブ福島という、盆踊りをやるビッグバンドを結成して去年はね70人集まりました。ベーシストだけで4人、ドラマーも4人、ギタリストに至っては10人も来てしまって、普通そんなバンドないです。そんなの整理できなくて困っちゃうんだけど、もう何でもいいやと思ってやってみたら意外とうまくいったので、もう楽器さえ持ってくれば、誰でも本当に参加できます。ギターアンプとかドラムセットは用意してないので、自分でちっちゃいギターアンプとか持ってきてくれれば電源はあるので、ドラムセットもないので自分でなんとか持ってきてください。ドラムセット無理って人はパーカッションだけ持ってきてもいいし、もちろんトランペットとか管楽器がいたら大歓迎。三味線でも和太鼓でももう何でも大歓迎です。リハーサルは8月の10日の、2時スタートで、だから1時くらいから集まればいいかな。福島市のミンガスというジャズ喫茶でやりますので、ここでね、2時から4時過ぎくらいまでリハーサルやります。それで、今度は、街中広場に移動して夕方リハーサルやります。なので10日の日は本番を兼ねたリハーサルみたいのを、やったりします。これで多分うまくいくと思う。なんとなくいい感じでリズムができればやれると思うので、それで11日は本番やります。詳しい応募方法とかプロジェクト福島の応募ページに出てるので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今週は福島の第4中学校夜間中学の天神スクールと福島駅前自主夜間中学の話と、あとは8月10、11日に福島市の、街中広場である盆踊りの話をさせてもらいました。今日ラストは、大友義秀スペシャルビッグバンドが演奏し、山中カメラさんがアレンジ、した、遠藤智恵が歌います。新生相馬盆歌、これも8月10、11日の日に演奏しますけど、その新生盆歌を聴きながらお別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。ポッドキャスト版でもこの続きの話はちょっとしてますので、KBS ラジオの、ジャムジャムラジオのサイトをチェックしてみてください。じゃあねー、新生相馬盆歌です。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、今年も盆踊りぜひぜひ来てくださいね。8月10、11日です。もう12年目になるのかな。途中コロナでね、やれなかった年もあるけど、11年目だね。2013年の年に始まったんで、いろいろ紆余曲折ありましたけども、 ずっと続いてます。なんだかんだね。プロジェクト福島も、私がリーダーを降りてからもう10年になりますけども、山岸誠之進さんがリーダーになってずっと続いていて、私もなんだかんだもう やりたくないとかだだこねながらもずっと関わり続けてて、なんかね、もうこんだけやってるとなんとなく集まると親戚の集まりみたいな感じになっちゃって、この8月の、お盆の時期にみんなで集まると1年ぶりの人も多かったりするので、すごく楽しかったりしますね。ということで、ぜひぜひ、盆踊り、8月11日11日来てください。それから札幌の盆踊り、さっき本編でも言いましたけど7月の26日27日アカプラっていう、札幌の駅のすぐ近くの北三条の通りかなで、やります。これも札幌8月祭というホームページ見ると出てきますので、ぜひぜひそちらもチェックしてください。で、ポッドキャスト版ではちょっと宣伝もさせてくださいね。その後8月の28日には立花康彦さんがやっているトータルノックアウトオーケストラっていう札幌のビッグバンドがあるんですけども、これの、CD 発売記念ライブが7月28日に札幌のパトスというところであって、私ゲストで出ます。8月祭で行ってるので、なのでこれもぜひぜひいらしてくれると嬉しいな。それから7月の30日になりますけど、ポラリスというところで、フランスの、ジョエル・レアンドレというもうフランスが誇る人間国宝級のコントラバス奏者です。即興演奏から、現代音楽まで、様々なものをやるものすごい、おっかないおばちゃんとか言ったら怒られちゃうけど、大先輩がいます。この人が日本に久々に来日して、ライブやるんですけど、この日は私とデュオです。7月の30日です。でね、もう結構高齢になってきてるのでコントラバス運んで一人で会場来るのが大変なんで、誰かボランティアの人いないかとジョエル・レアンドレさん言っております。なので、この時ジョエルさんはね、北千住のホテルに泊まっていて、ポラリスという会場は神田なんですけど、その往復を手伝ってくれるコントラバス持ってジョエルと一緒に動いてくださる方募集してます。できればコントラバスを積める車を持ってる人がいたらベストなんですけども、難しかったら、まあ、大型タクシーを拾ってもらってそれで連れてきてもらうのでも構いません。ボランティアなんでギャラ出ないですけど、経費と夕飯はご馳走します。もちろんライブも、ただで見れます。できることならコントラバスの扱いに慣れている方、コントラバス運べる方、扱い慣れてる方だったらベストなんですけど、でもし俺やってもいいよっていう人がいたら Facebook で、私のページ調べてもらってそこでコンタクトしてください。あるいはポラリスの方に連絡してくれても大丈夫です。神田のポラリスというライブハウスですので、これもネットでチェックすれば出てくると思いますので、ぜひぜひボランティアの方よろしくお願いします。それから8月6日はね、香港で私のソロ公演があります。これはこれも、香港大友義秀で検索すると出てくるんじゃないかな。それで8月の10、11日が盆踊りでしょう。で、8月の今度13日が、下北沢のホーホーティーで、この番組でも以前特集しましたホタルたちというグループの、穂高明子さんなんかがやっている、3人編成のバンドですけども、それと私の共演があります。実はコロナに私がかかっちゃった時に、ホタルたちのレコ発ライブを俺が出れなくてコロナになっちゃってすっぽかしたことがあって、すっぽかしたわけじゃないけど行けなかったんだよね。ちょうどライブの当日に発熱して、これどう考えても普通の発熱じゃないなと思って医者行ったら、もうその場でなんとか検査ができて、なんて言うんだっけあれ、もう忘れちゃった、 PCR 検査じゃないな、なんだっけ、あ、大丈夫かな俺、抗原検査よりもっとちゃんとしたやつね、それできる病院に行ったらその場でコロナですって言われて、あちゃん。それから3週間は辛かった。もう味も匂いも分かんないしね、俺このまんま帰れないのかなって一瞬思ったくらい辛かったんですけど、まあ、戻ってこれましたけども、そんなこともあってホタルたちのコンサート、出れなかったので、それ2年経ちますけども、今回そのリベンジもありますし、もうホタルたちとぜひ一緒にやりたかったので、この440 8月13日すごい、楽しみにしているところです。それからね、8月の16日17日は、弟という下北沢のスペースで細井徳太郎と私のデュオアルバムの発売記念ライブで、17日は細井徳太郎と私のギターデュオ、16日はそこに会津若松在住秋尾ジェームスが かっこいいドラマーですよ、のドラムとギターを、細井徳太郎、大友義での2人で演奏します。16日は、夜、17日は、ね、土曜日昼間です。で17日の夜は、ピットインで、本田玉屋のセットで私ゲストで出たりします、とかとかそんなのがあったりするかな。他にもいろいろあるけど、まあ、とりあえず、このくらいにしておこうかな、ということで、私のライブ8月もいっぱいあります。9月に入ってからもクリス・ピッチ・オコスと全国ツアーをした後、アジアツアーしたりするので、これについてはまた、この番組で来週でも特集しようかな、ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、引き続きよろしくお願いします。クラウドファンディングね、ということでまた来週。